おはようございます。聖書の中で私たちはこのペテロがこう言ってるところにもう一度目を留めたいと思います。18節1章のペテロ第一の手紙の1章の18節19節をお読みします。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあがない出されたのは銀や金のような朽ちるものにはよらず傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。ここのところでイエス・キリストの血によるというあがないっていうことなんですが、私たちはイエス・キリストの血によってあがなわれました。罪が許されました。ですから私たちの将来は天国です。確かにそうです。でもここでペテロが言っていることは、このあがない出されたというのは天国に行けるよということだけのことを言っていません。むしろ強調はここにあります。17節です。17節のにこう書いてあります。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。というのです。ということは、あがないというのは、イエス・キリストがかけがえのない尊い血を持って私たちをあがなってくださったということは、天国に入れるということ、それはもちろんとても大切なことです。しかし、それだけのためではないんですね。あなた方が地上にしばらく留まっている間の時の歩みについて言っているんです。そしてしかもここで、あがない出されたのは何かというと、どこからかというと、先祖から伝わった虚しい生き方からってこう言っています、ね。これが言葉のとても大切な今朝のメッセージの中心の言葉です。つまりこの地上に生きている間どう生きるかっていうこと。そのことのためにイエス・キリストの十字架のあがないっていうのがそのためにもあるんだ。ただ私たちの罪が許されて天国に行くためだけのその十字架のあがないではない、キリストの血潮のあがないではない、こういうふうにペテロは語っているのであります。ですから2章の1節でこう言っています。ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を下へ求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。こういうふうに語っています。天国で全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てるなんていうことは天国ではありえないことです。これはこの地上生活のことを言っています。ですからこの地上生活においてイエス・キリストの十字架の血潮っていうのは実は私たちを救うんだ。この救うっていうのは天国への救いじゃないんですよ。何かというと、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からもあがない、こういうふうに言っています。そうしますと私たちは天国に行けるということ、救われて神の国に入れる住民となったということについては変わりません。その点は変わりません。でもイエス様は十字架について死なれたっていうのはそれだけのことなのか、 そうすると今生きてクリスチャンとして生活するということとキリストの十字架の贖いというのは特別に関係のないもの、天国行くためのものという十字架の理解をしていますか。それだけですか。とペテロは違うよっていうふうにはっきりとここで言っているわけです。でそのことについて見てまいりたいと思います。そこで先週の午前中朝の礼拝において13節から16節までを言いました。私たちも聖なるものとして生きなさいということです。これは私たちの姿勢、目標について語っています。そして先週の誘拐において、じゃあ具体的に私たちはこの地上を隣人に対してどうするのって言った時に、兄弟愛ですよね。兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。というふうに進められている。そして根性は17節から21節その動機についてです。動機って言ったらいいんでしょうか、原因と言ったらいいんでしょうか。なぜ私たちは聖なるものとして生きなければならないのか、聖であることを願うのか、また熱いその心から熱く愛し合うという生き方をするのか、その原動力と言ったらいいんでしょうか、その動機と言ったらいいでしょうか。それは何なのかというのが17節から21節で挿入のようにここに入っているんです。論理展開からいくとこれを一番最初に持ってくるか13節の前に持ってくるか、この25節の後に持ってきた方がいいんでしょうけれども、ここでこのペテロがこのところに入れているんです。それは神様との関係、ね、自分が神様の前にどのように生きていくかということと横との関係、兄弟愛との関係に位置するもの、重要なその要となるものが17節から21節の教えなんですよ。よく十字架っていうのは縦の関係と横の関係だというふうに言いますよね。そうするとこの17節から21節っていうのはちょうどその縦と横の重なり合った部分というふうに考えたらいいと思います。神様との関係でもあり横との関係をこうちょうど結びつけるもの、教え、それが16節17節から21節なんです。だから私たちよく縦の関係がしっかりしないとダメですよ、そしてそれから横の関係ですよ言うんですが、じゃあ縦と横の関係を結びつけている私たちの信仰のあり方、そのことが17節から21節です。そんな風にしてちょっとイメージして、ここに十字架の周りがありますけどね、イメージしてここを見てまいりたいと思います。そうしますとですね、ここにまずこうあります。17節。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのならと、このように条件的に挙げています。どのようなお方を父と呼んでいるのか。ここで神様と私たちとの関係は父と子の関係だというふうに言うんです。すると父と子との関係だと言っているんですから、父親は子供に実際生活を訓練するでしょ、しつけていくでしょ、そういう関係だって。そうするとその関係だというふうに言いますと、私たちこの地上の父はどうでしょう、不完全ですので、その気分のいい時とか悪い時とか、そういったことでこの私たちは子供に対する懲らしめが変わってしまうことが多いんです。これはなんか私自分の経験を言ってますけども、いけないなと思いながらいろんなところで こう気分が優れないというか、怒りを他のところで受けたときに、それをこう子供に転嫁してしまうというふうな不安定なものです。しかし、この私たちの父として、私たちが父と呼んでいるそのお方っていうのは、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方というふうに言って、ペテロは断言します。人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方。この公平に裁かれるというこの言葉はですね、こうジャッジするとかっていう判決を下すということの意味よりも、文脈的に考えると訓練するとか懲らしめるという意味合いの強い言葉だそうです。そうすると、そのように理解しますとよくわかるんですが、父が子供をこの裁くっていうのは、どうですか、お前はダメなやつだって捨てるっていう意味じゃないでしょ。判断して、それは懲らしめる、訓練を与える、そういう裁きのことを言っています。父が、私たちにとって神様は私たちをそのように扱われる、しかもそれは公平にというふうに言っています。人をそれぞれの技に従って公平にと、懲らしめる、訓練をさせると言うんです。その時に私たちはとても大切な点があります。この公平に私たちを懲らしめる、訓練される、してくださる、そのお方を私たちは父と呼んでいるということが条件です。で、呼んでいるっていうのは何かと言いますと、これは習慣的にいつも神様に助けを呼び求めている人っていう意味です。神様にいろんなことがあるといつも訴えている人。そういう人でなければ、実は、懲らしめ訓練というものを私たちは理解することができない。私たちが、子供がその父親、親に対して叱られても、助けて、何かあれば助けてってこう叫び、そして求める、そういう関係の父であるならば、ですから私たちはここにペテロは言うんです。いろんなことがあり、いろんな困難があり、そしてまた嬉しいことがあり、その度ごとに叫び訴えているならば、そういう親子関係であるならばということです。このことがとても大切です。で、そういう関係にある人が、人は、そういう父は、それぞれの行いに、技に従って公平に裁かれるんです。そういう関係を持っていることがまず大切であります。私たちはどうでしょうか。辛いこと、嬉しいこと、感謝なこと、そのことごとくに神様に対して訴え、また叫び、呼び求めているでしょうか。そういう関係にあるでしょうか。それをまず、それぞれ問い直してほしいのであります。そうしないと、それぞれの技に従って、公平に裁かれる、訓練をされるという主の訓練、神様の訓練が、好ましいものとは思えなくなってしまいます。ここにあります。人をそれぞれの技に従ってって言ってますから、人をって言った時に、クリスチャンをとか、クリスチャンでない人だとか、困難の中にある人、貧しい人、または富んでいる人、傲慢な人だとか、いろんな優しい人だとかという区別していません。人の評判のいい人だとか、評判が悪い人だとか、そういう 区別はしていません。どんな人でも同じように、クリスチャンであってもクリスチャンでなくてもです。同じようにそれぞれの行いにおいて懲らしめられる、訓練を与える、そういうお方だというのであります。ペテロはそのように神様について理解をしています。またそのように私たちが受け取れるようにペテロは進めるのであります。そうしますとね、私たちはどうでしょう。あなた方がこの地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさい。いろんなことが起こると思います。私も個人的なことになりますが、この33年4年金沢に来て伝道者として駆け出しの者として今もそうですが、いろんなことがありました。なんでこんなことが起こるんだろうか、今もあります。きっと天に召されるまでずっとあるんだろうと思います。不可解のことが起こります。でもその時に私たちはいつも神の前に嬉しいことも悲しいことも叫び訴えているという関係を保っているならば、いるならば、恐れかしこんで過ごすことができる。それを忘れてしまったり、そういう神様との関係がない時に私たちはいろんな辛いことが起こりますと、恐れかしこんで過ごすことができなくなってしまう。懲らしめは懲らしめでなくなってしまう。懲らしめというのは、訓練というのは私たちにとって必要なものだと私たちは理解します。しかしそれが必要なもの、私が神様に会ってこの地上において清く生きるための訓練である、または互いに心から愛し合う、その愛するものとして生きるための訓練であるというふうに受け止めれなくなってしまうんです。これは全部継続を表す言葉で進められています。一度あればいいってことじゃないんです。ずっと継続しているならばっていうことなんです。このアドベントの時になぜこのような箇所を選んだかと言いますと、私たちが主が来られる、主が来られることをどのように待ちわびているんでしょうか。神様の前が主が来られるときにより成長したもの、神様につまり喜ばれるものとして成長したものとしてお会いしたいと思っているのかどうかということです。本当にいろんなことが起こって辛くなりますと、これを恐れかしこんで過ごすことができなくなってしまう、そういう事態にあることもよくわかります。しかしペトロは言うんです。私たちをそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるんですよ。私たちの父はそういうお方なんですよ。父なる神が私たちになされる訓練に無駄なことはないんですよ。不必要なことはないんですよ。このように言うんです。で、これが実は私たちにはできないんじゃなくてできるって言うんです。なぜかというと、18節、19節でこう言うんです。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。このように言っています。つまりこの2節を簡単に17、18、19を言うならばこういうことですよね。一言で、一言というか短く言うならば、つまりあなた方がご承知のように 神様の訓練、懲らしめへの恐れを持ちながら、あなた方の生活をしなさい。なぜならあなた方は、神があなた方を偉大な代価、つまりキリストのたっと一で、罪深い生活からあがない出してくださったと、あなた方は知っているのですから。ということができるでしょう。ですから、ペトロは言うんです。私たちクリスチャンが神様のあがないの目的をきちんと捉えておかなければなりませんよ。天国に行けるということだけで、あがないというものを小さく狭く見てはいけませんよ。つまり今生きている私たちにとってもあがないなんだよって言うんです。キリストの十字架の尊い血潮っていうのは意味があるんですよ。なぜかっていうと、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方からあがない出されたと言ってます。この、面白いですが、生き方ってこういうふうに言ってます。この生き方ってのは生活パターンって。でもありそうですね。私たちはその自分の一日のとか一週間、一年の生活パターンっていうのが結構意外とこう決まっていないようでいて決まってる部分っていうのがあります。ものの見方や考え方でもそうです。こう嫌なことがあるとパターンで皆さんどうします？神様にすぐ祈るというパターンでしょうか。それともお酒を飲んで憂さを晴らすというパターンでしょうか。またどうしようどうしようっていうふうにこう慌てふためいて、そしてもう何もかも嫌になってしまうというパターンでしょうか。それかまたは自分が非難されたり、この辛いことが起こると人に逆に当たり散らすというパターンでしょうか。またはもっとここのところで具体的に言ってるんですよ。先祖からって言ってます。私先祖からって言ってますから、占いだとか言い伝えだとか伝統だとか、そういったものにがんじがらめになっていく。日本なんかもそうですよね。何か辛い不幸なこと、悲しいことが起こると、何ですか、生前の行いが悪いだとかね、何かちゃんと先祖供養がきちんとしていないからダメなんだとか、そういうふうなものの見方や考え方にがんじがらめになっていく。そういうパターンです。生活の仕方、考え方、そういうふうに陥っていたのが私たちだというんです。私たちは自分の不都合な生活パターンがこう往々にして表に現れてしまうことがあります。で、そこから外へっていうふうに言って、つまり罪深い、そういう何の解決もない堂々巡りで、また苦しみが他の争いをこう引き起こしてしまうような、そういう罪深い生活パターンから別の場所、つまり神様のに従順に従う、神様が私たちに教えてくださっている価値観、考え方、そういう生活態度、そちらに移してもらう、そこからっていうのはそういう意味です。全くその生活パターンが変わるってことなんです。生活パターンが私たちの悪い今までの先祖からずっと伝えられてきた習慣化しているような何の解決もない虚しいその生活パターンから、実はイエス・キリストを信じて十字架の贖いを受けたっていうことは、そういったものから別のものの見方、生活パターン、習慣に変えられたんだっていうんです。そのためのキリストの贖い、しかもそれは銀や金のような朽ちるものにはよらず、銀や金と言っています。この銀や金って当時ね、変わらないものの代名詞です。今でもそうですよね。なぜ金が効果があるかっていうと、輝きが変わらないからでしょ。永遠に変わらないものの代名詞です。当時もそうです。だけども言っているんです、ペテロは。銀や金のような朽ちるものにはよらず、銀や金さえも 傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血から見れば朽ちていくものなんです。変わっていくものだって言うんです。そう言ってるんです。それほどまでに変わらないもの、つまり子羊のようなこのキリストの尊い血、これは何にもかけがえのない、何にも取り替えることのできない、変わることのないっていう意味です。そういうものだよって言うんです。そういうものがありますか、この世の中に。銀や金さえも朽ちていく、変わらないと思われているものさえ減っていく、腐食していく、永遠じゃない、そうですね、金酸化していく。でもそれではない、それよりもあなた方が銀や金は変わらない価値があるもののように思っているかもしれないけれども、それさえも変わっていくものにしか過ぎなく見えてしまう、そういうふうに思えてしまうようなキリストの血、パッと一と言っています。まさにキリストが私たちの代価の贖いの代価として犠牲的な死を遂げられたときに、彼の命の血が流されます。それはただ単に天国、先ほども言ってますように天国に行けるというだけではなくて、私たちを礼拝の場へと導くきっかけになりましたよね。キリストの血は私たちを、今まで神も何でも関係ないと言っていた私たちを、神様を礼拝するものへと変えてください。このようにして私たちを教会に導いているんですよ。これはキリストの血が私たちに与えた素晴らしい変化なんです。そしてさらに私たちはどうでしょうか。祈り持って神に訴えるものとされたではありませんか。私たちは自分の様々な痛みや苦しみをどこに訴えても虚しく自分に響いてくるような、そういう状態で孤独と、そして理解されない苛立ちと、そこでいつも諦めにしか過ぎなかったものが神に訴えるということを通して、私たちの心を全て知っておられるお方がいらっしゃるという平安に導かれるといった、そういう関係に入れられた。これはキリストの尊い血によって私たちをそのようなものへと変えられたというのであります。そして私たちをますますその他のさまざまな罪から次第に清めていってください。このように罪深い生活から、態度から、生活パターンから救い出される、それがキリストの尊い血の贖い、つまり身代金を払って私たちをその悪い習慣から、キリストにある神と共に神の子としての清い生活習慣へと移されたんだ、そういうものなんだよっていうふうにペテロは語るわけです。だから私たちはまだまだ不完全ですよ。確かに悪い生活パターンがまだほとんど、あれもこれもってみんな見れば、人を指させば自分に3つも4つも返ってくるような、そういう欠点だらけなものであります。弱いものです、罪深いもので、でもだから仕方がないと言っていないんです。ペテロは、私たちはそういったものから変えられたんだから、今主は、神様は私を父として懲らしめを与え、訓練を与えようとされてるんだよ。それはあなたが聖なるものへとなるため、そのように様々な私たちは試練を受けたときに、痛みを受けたときに、また苦しみを受けたときに、悲しみを感じ覚えたときに、そのように理解しましょう。そうペテロは語るのであります。しかも20節21節見てください。それは突然起こったことじゃないんです。私たちがそのような 器、そのように訓練を受ける。それはクリスチャンだけじゃないって言うんです。言ってるでしょ。人をそれぞれの技に従ってって言ってますから。クリスチャンだけじゃなく、すべての人に対して神様はそうされている。で、それが訓練だと気づくのはキリスト者なんですよ。血の贖いを受けているものなんですよ。そうでない人は、この血の贖いを知らないものは、父と呼べないものは、何でしょう。因縁たたり、あの人が悪い、社会が悪い、と言って、不平不満を外に向けることによって解消していくしかない、ほとんどだろうと思います。しかし私たちは、どうですか。主からの訓練である、と受け止める。そしてその主からの訓練というのは、21節、キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時、あなた方のために現れてくださいました。あなた方は死者の中からこのキリストを蘇らせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信ずる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。思い違いをしないでください。私たちが今苦しい目に遭い、いろんな試練に遭う、その訓練というのは、昨日今日、神様が突然に思い出したことではない。確かに今起こっていることかもしれません。でも昨日今日の問題ではなくて、神様はキリストを通してそのご計画をされていたって言うんです。知っておられたって言うんです。神様は私たち一人一人に対してご計画を持ってらっしゃるということなんですよ。私たちが何ですか、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいましたとこう語っています。つまりキリストのふさわしいものとして私たちが生きるため、もう世界のもとへが作られる前からです。これはエペソ人の手紙の中で、あのパウロが一章で語っているところ、すべてのもとに置かれる前から私たちは神のうちに選ばれているとはっきりと言っています。それは神をの栄光を表すためであると、そのように告白しているところを見ます。ここもペテロも同じように言っています。そしてこの終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。キリストが来られた、このキリストの来臨ということ、最初のクリスマスというのはまさに私たちが神の前に、全てのものが作られる前から神様によってそのように選ばれ計画されて今があるということ、それは救われることもです。そして私たちの人生の様々な痛みや悲しみや苦しみも含めてです、喜びも、それらも全て私たちのために用意されているもの、キリストと出会う、そしてキリストにふさわしいものとなるためにです。だからあなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をと言っています。で、この死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた、わざわざ死者の中からこのキリストをよみがえらせてという言葉があります。苦しみの後にということですよね。そうすると今私たちが受けている苦しみ、痛み、それは栄光につながるものです。キリストがそうであったようにです。そういうことを言っています。ですからこのキリストに私たちは希望を置くんです。今の置かれている世の中、本当に不景気ですし、また経済的にも、また非常にこの年末特にいろんな犯罪が起こってきています。また自然災害も本当にたくさんあります。こういった中で私たちは苦しみを受け、うめきます。またこれからもある人たちはそうなるって でしょう。いろんな痛みが起こってくるかもしれません。しかし、キリストは十字架の苦しみと死というその苦難の中から蘇られたのです。それと同じように今の苦しみがいつまでも続くものではない。栄光に変えられる時が来る。これは天国にっていう意味じゃないですよ。ここのところの文脈で言うと、この地上においてです。クリスチャン生活の地上一人の生活においてです。いつまでも苦しみは続くものではない。イエス・キリストは十字架について死なれて、三日目によみがえられて天に昇られました。この地上においてです。行われました。それと同じように私たちには必ずそこから栄光を受ける。喜びに変えられる。楽しみに変えられる。今の痛みや苦しみが困難が辛さが楽しみに変えられる。生きているときに。だから私たちはこのようにして信仰と希望は神にかかっているのです。キリストがそうでした。私たちの喜びもやっぱりそうであります。私たちの信仰と希望は神にかかっているのです。繰り返しますが、単に天国への希望だけではありません。この地上において希望、信仰と希望はこの神にかかっています。それを、このお方を信頼していくことに、決して私たちを虚しく終わることはない。朽ちてしまうことはない。銀や金のように朽ちてしまわない。キリストのたっとい血によって私たちはあがなわれたものだからです。この地上においてあがなわれたものだからです。この地上をあがなわれたものとして生きるものだからです。そのものとして私たちは栄光に変えられていく。ですから私たちはそれを計画され私たちのために用意してくださった神にかかっています。このキリストをよみがえらせ彼に栄光を与えられた神を信じること、どんな時にも、これがアドベントにおいて結論的になってしまいますが、大切なことです。どんな時でもです。神を信ずること、キリストを蘇らせられた栄光に神を信ずること、一言お祈りいたします。愛する父なる神様、キリストの十字架のあがな、キリストはこの世に十字架について尊い血の代価を払うために来られたとペテロは言っています。また私たちもそう信じております。しかしそれは今生きている私たちのためであります。また私たちのいろんな痛みや苦しみや悲しみや困難を必ず栄光に変えてくださる、そういうお方のご計画に沿って生きるものであることですから、ですから神様、あなたに喜ばれる成長した、あなたに十分訓練を受けた、そのようなキリスト者として、神の子として、主よ、歩むことができますように、天国に行くだけの贖いでないことをペトロは語ります。どうかキリストの血の贖いを受けた者として新しい生活に励むことができますように、どうぞ公平に裁かれるお方を私たちは軽んじることがありませんように、さまざまな痛みや訓練が神様あなたの御業であり、あなたの私たちをさらに用いようとし、神に喜ばれる器としようとしていることを どんな時でも信じて歩むことができますように。キリストを死の中から蘇らせた、苦しみから栄光に変えられた神を信頼していく、その信仰を豊かにお与えください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。